皆さん今日の聖書を読みいたしましょう。今日はルカ、ルカによる福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ルカ8の4節から15節まで、8の4から15節まで、一番最初と一番最後は皆さん一緒に、その後私と皆さんと一節ずつ交互にお読みいたします。8の4節から、じゃあ4節ご一緒にいいですか。さて、大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人は種まきに出かけた。巻いているとき道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。
また別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。
また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。
また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。
さて、弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。
そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。
この例の意味はこうです。種は神の御言葉です。
道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。
13節、岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。
茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、捕獲しているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。
中古節ご一緒に。
しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。
はい、今日は、実を結べない3つのタイプの人と、で100倍の実を結ぶタイプの人、こういう例え話があります。で皆さん100倍実を結びたいんですよね。せっかくの人生だから、ね、実を結べない人生はもったいない。じゃあ実を結べないこの3つのタイプの人生、そういう人々のことをちょっと考えてみましょう。まず1番目は5節を見てください。5節、そして12節がその説明です。5節、いいですか。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。これはどういう意味かというと、12節に書いてあるんです。12節、うん、じゃあ12節皆さん読んでいただきましょう。12節さん、はい。
道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることもないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまったのです。
はい、じゃあ、畑っていうのは心を意味しますよね。種っていうのは神の御言葉、うん、御言葉をね、聞くのは聞くんだけれども、根を下ろす前に人に踏みつけられたり、 あるいは空の船が来て取って食べるということだと言いました。これはどういうことかというと、心が硬い、ね、心硬い人はね、あの人は変わらないっていう人いるじゃないですか、よく親子の間で、あるいは兄弟の間でこういう言葉を使えるでしょ、うん、変わらないあの人、これ心の硬い人、その心が硬いから御言葉の種が芽を出すことができない、当然根を下ろすことはできません。実際に畑もですね、土も硬すぎると、あるいは乾きすぎて硬すぎると水さえも受け付けないんですよね。ですよね、水さえも時間がかかるんです。このように心の硬い人は御言葉の種がまかれてもそれを受け付けることができない。この御言葉はね、跳ね返るんですよ。で、牧師はこのように前で話するんじゃないですか。で、話するとき御言葉がちゃんとスーッと入る人と跳ね返す人がね、見えるの、見えるんです。そうあ、聞いてる、あるいはあ、すごい心で反抗してるとかね、このさばいてるとかね、そういうね、だからその心の状態。じゃあ2番目のタイプは、いわちの心を持ってる人ですよね。それは6節に書いてあるんです。6節見てみましょう。また別の種は岩の上に落ち生え出たが、水分がなかったので枯れてしまった。で、この説明が13節に出てるんです。13節、岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時になると身を引いてしまうのです。種をまいたら一応種がなんとか芽を出して、根も下ろします。だけど根が深くないから、水のところまで根がいかないと生きることはできないんですよね。太陽が昇って日がちょっと暑くなると枯れてしまう、そういうことですね。だから御言葉を受け入れるのは受け入れるんだけれども、信じるのは信じるんだけれども、試練があると身を引いてしまう。それは何かというと、根を深く下ろすことができないから、下ろさせない心の岩が邪魔だということですね。心の岩、心に岩があるんです。深く根を下ろさせないその岩、これが邪魔です。人というのはね、ああこの人当たりがいい、ああね、よく見える、この人は大丈夫、そう思っても、ちょっと付き合ってみると実は心が硬い、心の中に何か岩がある、そういう人がいますよね。こういう人はなかなかこの根を下ろすことはできない、そういうタイプです。じゃあ3つ目のタイプ、実を結べない3つ目のタイプは7節に書いてあるんですね。7節と14節、じゃあ7節を見てみましょう。7節、また別の種は茨の真ん中に落ちた、ところが茨も一緒に生え出てそれを押し塞いでしまった。中4節を見てください。どういう意味かというと、茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて実が熟するまでにならないのです。じゃあ茨の中で一応芽を出します。 で最初はね、一緒に出るときはあんまり変わんないんですよね、変わんないんです、一緒に伸びるんです。だけど雑草とか茨はね強いんです。皆さん、あの農業をするときはあの草むしりをするじゃないですか。今も良すぎて草が出てこないようにあのいろいろやるけれども、一緒に出るときね、それを放っておくと雑草茨の方がもっと強く成長するんです。でそのうちにね、茨とか雑草が塞いでしまうんです。だから実にならないんです。これはどういう意味かというと、信仰を持つんだけれども気にするのが多すぎる。人の目を気にしたり、あるいは心配する。怒ってもいないのにもう心配心配、それで周りにいる人の心配事も自分が全部集めて背負うタイプ、そういう人いません？子供の心配はなんで今から自分が全部背負って、お母さんたち気をつけてください、ね、勉強はよくできるな、こうなるかあなるかね、先輩心配を下ろすとその時から子供がやるの、心配すると子供がやらなくなるんです。だから心配は無用です。ただ親がやることをやればいいんです。お父さんたちお母さんたちね、その通りです、はい。で本質ではないことにあの力を入れて振り回されるタイプですね。また優先順位をきちんと決めていない、だから大切なことじゃないことに時間を使うことで、まあ、疲れてしまう。これも茨の心を持っているタイプの人ですね。だからこういう人は、こういうタイプはね、脅威者的な存在なんですよ。脅威者、これ医学的な言葉ですよね。でこのように3つのタイプの人々は、辛いですね、疲れますよね。で重荷を全部背負ってしまうから、あの人生の実を結ぶことはできない、そういうタイプです。でこうなるとね、何を言っても言い訳をしやすいんです。言い訳、そういう人いますね、で何でも環境のせいにしたり、また人のせいにしたり、でちょっとしたことでも自分を正当化 しようとする。だからいいことも悪く取る、そのネガティブなタイプ、これ変えないと疲れますよね。いいことも悪く取ってしまう、疲れます。じゃあこういうタイプの人大体は何かに引っかかってるんだ、大体はね、ここから脱皮したいんですよね。100倍の実を結ぶ心の持ち主、そういう人になりたいんですね。100倍の実を結ぶ良い地の心、これが8節と15節に書いてあるんです。じゃあ8節先に読んでみましょうか。じゃあ皆さん読んでください。八節さん、はい。
また
別
の
種は。はい、じゃあもう一回、じゃあいいですか。私が聞こえるように読んでほしい。じゃあいいですか、さん、はい。
また別の種は良い地に落ち、生えてて百倍の実を結んだ。
十五節さん、はい。
しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。
正しい良い心の言葉を聞くと、それをしっかり守り、よく耐えて実を結ばせるのです。
はい、100倍の実を結ぶ。心がどういう状態かというと、正しい良い心と書いてあるんですよね。正しい良い心で御言葉を聞くと、その後はしっかりとそれを守り、よく耐える。そうすると実が結ばれる。でここでよく聞くんだけれども、ね、あの月曜日から普通の生活は自分好き勝手にやったら意味がない、言葉をちゃんと聞いて1週間耐えながらしっかりと守る、 そうすると実が結ばれるということなんです。実が結ばれる、自分で実を結ぼうとしても結べないんです。実際土が良ければいいですよね、実が結ばれるんです。この間どなたが言ったかな、なんか今ホームデパートとかね、すっごいいい土を作ってね、それを売ってるじゃないですか。すごい実が結ばれるんですね、本当に。まだやったことないんですけど、土が良ければ病気にも負けないんです。有機栽培ができるんです。土が良ければオーガニック栽培本当にできるんです。成長して多くの実を結ぶんだっていう。陽子さん、これをちょっとください。これ入れました、これ、はい。畑を作るときは今は皆さんいい畑しか見たことがないでしょう。だいたいね、開拓するときはこの荒れ地を最初ね、畑っていうのは火と天ですよね。火で燃やすんです、まず。それでその後木の根っこを取ったり岩を取ったり取り除いて、それ本当に力がかかるんですね。忍耐も必要です。それで畑を作るんです。深く掘れるように、何年もこれをねやるうちに時間がかかるんです。でそのようにするためにね、畑、このような道具、今はいいですよね。2000年前はこういうのがなかったんじゃないですか。で最近私が使っている道具を並べてみました。私が使っている道具、ドライブウェイ、パーキングラッ、駐車場作るために、それでまた庭を作るために、まずねこれで木を切ります、チェーンソーで。これじゃあ先週はドライブウェイをちょっと伸ばすっていうことでタウンシップからパーミッションをもらいました。だけど一つ邪魔なことは、大きな根っこがあったんです、木の根っこ。でなかなか勇気が出ない。それをねもう取り出すのは業者に頼んでお金払えばねすぐやってもらえるんだけど、やっぱり養蚕のこともあってどうしようかなと知っていたとき、急にやっちゃうっていうこの気持ちが起こされたんです。それでやり始めました。で大きいからね、周りを掘ります、スコープで。だけどこれでも足りないから、これつる足ね、硬い地はこれじゃないと、岩地もこれじゃないとできない、スコープではできない。でできないところはね、岩とかこの鉄骨、これでね、それでチェーンソーで下のところを切ります。でまた上も切ります、もうねこうやって。その後斧とこれでね、ハンマーで打ちながらちょっとずつでも取ってしまいました。こういう大きい2つで、これからも庭にはそういうことをしないといけない猫がいっぱいあるんですけれども、この間スティーブ・デイが言ってくれましたよね。自分はジップがあるから、これがあるんですよ。これ分かります？これウィンチなんですよ。ウィンチ、すっごいパワフルなんです。これワイヤーでかけてウィンチでこれ引っ張ると猫はそのまま取れるんですね。グッドアイディアだって思ってね。でそのうちスティーブのこのジップ、ウィンチのジップを借りて、まあ、かなりあるからこれ全部根っこを取ろうと思ってるんです。で土作りは大変です。根っこを取ること、岩を取るって掘り出すっていうのは、これは大変なことなんです。で昔はね、聖書で出てる時、この時代はこれ皆さんわかります？耕すの土よ。 これはいい土でしょ。もう全部できてるいい土で、ピットでね、楽々できるんです。楽々ね。でパレスタインっていうよ、イスラエルのところは昔はね、これもいい土ですけど一等では間に合わない。でこれが好きなんですけど、好きね、この一等の時の好きと行き過ぎ、はい、二等のところのこの好きも道具が違うんですよ。岩地を掘り起こす耕すこの好きは道具が違うんです。硬くて丈夫な、それでこれ二等でやるんですね。二等で今ランカスターに行くと、6頭とか8頭で馬たちが引っ張ってるんですよね。だけどそこはこれ一つなんで隙がねいっぱいあって、非常に効率よくやってます。そういうの皆さん見たことあると思います。はい。で今私がこういう作業をしてるんですけどね、なぜこういう作業をするか、まずね、心が燃えないとできない、ね、やる気がないとできない、まあ、でこの間ドライブウェイのところ根っこを取るときはね、この立派な素晴らしい駐車場ができるっていう夢を見ながらそれやるんです。で畑を作るためにやるときはね、100倍の実を見ながらそれをやるんです。そういう作業をやるんです。楽しみにしながらそういうことを楽しみにしています。ここまでしましょう。このように、木のネットやあるいはその石を取り出していい位置を作れば、土には力が出ますよね。養分がいっぱいあるから。でそうすると種をすぐ受け付けて、そうするとね、発芽率も高いんです。そして根っこも深く下ろすことができるんです。そうしたら普通の病気にも負けずに伸びて実を結ぶことができます。聖書にはからし種という言葉があるんですけれども、からしの種をまいてもそれが伸びて、あとで鳥が来てその枝に巣を作るほど伸びるんだ、そういう言葉があるんです。そういうことであれば100倍の実を結ぶことができる。これは人の心がそのようになった時のことですよね。だからここで言っていることは、畑の状況によって実を結べない、実を結べる、同じように私たちの心の状態によって実を結ぶ人生か実を結べない人生かと分かれるんだ。皆さんご自分の今の心の状態はどういう状態であるか、それをね、帰り見てほしいんです。今自分が取り除かないといけない、実を結ぶことにその邪魔しているものが何か、それが大切なんです。じゃあどうすれば畑作るときはこんなに大変ですよ。大変。皆さんの心をいい心を作れるかということなんです。大変ですよね。心の中に入って声いじり出して取り出せたらいいんだけれどもね、この人の心をどうすれば変えるか、難しいんじゃないですか。土を耕すようなこういう道具ではできないんです。またそれも必要ないんです。まずは自分にも取り出さないといけない根っこがあるんだ、岩があるんだというのをまず見つけることです。それでそれを認めることです。自分が取り除きたくても取り除けない、そういうものが自分にはあるんだっていう、根強いものが自分にはあるんだ、根っこであるし岩であるしあるんだって。人にとってはそれが心の傷であるかもしれないし、そこから来る拒絶感かもしれないし、あるいは劣等感かもしれないし、さまざまなあらゆるものがあるんです。聖書はそのことを何て言うかというと、苦い根っこって言うんです。苦い根っこ、 これが実を結ぶことに邪魔するもの、意外ね。あるいは別の言葉で要塞って言うんです。要塞、破れないほどの強いものがある。これをどう解決できればいいか。それを解決してくださるためにイエス様の十字架が必要であったっていうんです。イエス様の十字架っていうのはそういうことなんです。イエス様のところに持っていくことなんです。自分にも罪があるんだっていうことです。それがね、人のせいにするんではない。それが自分のゆえにそうなってるんだって。人のせいにしちゃ解決にならない。イエス様のところに持っていくんです。それが悔い改めるっていうことなんです。悔い改めるって。悔い改めの実をまず結ぶっていう。そうすると、聖霊様が望んでください。不思議なことなんです。聖霊様が望んでください。聖書にはね、旧約聖書エゼキエル の11の19節でこういう御言葉があるんです。私はあなたの体から石の心を取り除き、あなたに肉の心を与える。石の心を取り除いて肉の心、柔らかい心です。いい心を与えてください。イエス様を通して。そうなるとその時からは人のせいにしなくなる。健康なセルフイメージを作ることができるんです。皆さん欲しいですよね。健康なセルフイメージ、傲慢な心じゃないんですよ。健康なセルフイメージです。で、自分の心がさらにどんどんどんどん豊かになるんです、肥沃、潤った。そういう人は悪い人と出会ってもそれがいい出会いとして変えることもできるし、またいろんな人にいい影響を与えることもできるし、また人にも命の水を分け与えることもできる。皆さんかっこいいじゃないですか。いいじゃないですか。じゃあ15節を最後に見てください。15節、そこにそのいい心の人の状態を、正しいいい心と書いてあるんです。で、これはどういう意味かというと、このようにしていい心を作れば、例えば聖書にはこういう御言葉があるんです。使徒の17の11節のところにパウロがこの伝道力を置いて御言葉を伝えるとき、ベレヤというところに来ました。そしてそこの人たちは心がいい心の持ち主だったんです。彼らは一生懸命聞く、そしてそれが本当かどうか聖書で試す、これをね、確認する。だから御言葉の種がそこではどんどん撒かれて実を結ぶようになったんです。いい心というのは声で聞くとき、歌ったり、あるいはケチをつけたり、また心の中であざけたり、そうすることであれば御言葉の種が働かないんです。いい心で働くように聞くことです。じゃあその後は聞いた御言葉をしっかりと守り、よく耐えて、そして実を結ばせるということです。よく耐えるっていうのは、試練というのはですね、クリスチャンの試練、あるいはクリスチャンじゃない人の試練というのは全ての人に与えられるものなんです。皆さん、クリスチャンだったら試練がないかというと、とんでもない、同じなんだけど、実を結べない3つのタイプの人、実を結ぶタイプの人、同じく試練が与えられるんです。だけど対応の仕方が違うんだ。 実を結べる人はどんな試練でもそれを受け入れて耐えることができる。耐えることができる。どんな試練が自分にあっても人のせいにしたり神様のせいにしたりそれで逃げることをしない。最後までその神様の御言葉に信頼してそれをしっかりと守って耐えることによって実を結ぶことができます。私たちの救いの岩であるイエス様にしっかり座って、そして神様が約束してくださる永遠の命、永遠の御国、それを信じて最後まで全うすることです。私たちは目に見える祝福だけ祝福だと思うんですよね。違うんです。今ねこの世の中で祝福されてって大したことじゃない。もう全部消えていくんです。もう昨日今日今大騒ぎですよね。何ウィッティニー・ヒューストン、ウィッティニー・ヒューストン亡くなったと。おおか彼女の歌すごいなと思いましたね。私あこの歌がその人の歌だったのって、あすごい彼女すごいね。マイクル・ジャクソンもそうだったじゃない、ね、この世の頂点に立てたのに、ね、全世界を自分の手に入れたようなそういう人だったのに、本当に惨めじゃないですか、かわいそうじゃないですか。本当の祝福はこの世で自分の手に入れること、目で確認できることが本当の祝福で、そうじゃないもの、ね、永遠のものを、それをたとえここで辛いことがあってもそれを見上げながら確信を持って生きていくことができる。だから苦していいんです。私はよく言うんじゃないですか、苦してもいいんです。しかし天の御国の豊かな祝福は必ず自分で掴んで確信して生きること、そのような信仰を皆さん持ってほしいです。じゃあ一言お祈りをします。皆さん今日の御言葉、実を結べない3つのタイプの心を、その中で何か持っていることがあれば実を結べないということです。それが邪魔で100倍の実を結べないということです。ぜひとも1回だけの人生豊かな実を結んでほしいです。本当にそのような実を結ぶということはイエス様によって新しい心、肉の心が与えられることによってできるということです。そのように、人生を過ごしたいという方は私と一緒に心でお祈りをしてください。口に出さなくてもいいですから私と一緒にお祈りをしましょう。ついてお祈りしてください。神様、今日の御言葉を感謝します。実を結べない3つのタイプの心、その中に私の心も入っています。邪魔する邪魔者があります。100倍の実を結びたいんです。そのために私の心にある石また根っこを取り除きたいんです。どうかこの時間私の苦い思い、劣等感、あるいは心の傷、本当にそのようなものをこのイエス様の十字架に持ってきます。どうかそれらのものを取り除いてください。私にある罪を許してください。そしてこれから心が豊かな心となって、私の心の内で御言葉が本当に栄えるように、私の人生の100倍の実を結ぶことができるようにしてください。またこの世で見える祝福だけではなく、目に見えない祝福が本当の祝福であることを信じ、 さえ忍ぶことができるようにどうか助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。